もしもし、テレフォン人生相談です。こんにちは。
もしもし、こんにちは。
はい。今日はどんなご相談ですか？
私の一緒に住んでいない母親のことでちょっと相談をしたいんですけれども。
はい。あなたはおいくつですか、今？
63です。
はい。ご結婚なさってますか？
はい。
奥様はおいくつでしょうか？
60歳です。
お子さんいらっしゃるんですか？
二人おりますが、二人とも独立しております。
あ、そうですか。おいくつぐらいの方ですか？
一人が30。もう一人が27です、
はい。で、お母様はおいくつなんですか？
91です。
はい。お父様はご健在なんでしょうか？
あ、もう十数年前に他界しております。
ああ、そうですか。はい。じゃあ、お母様は今、お一人暮らしなんですか？
いえ、私の、一番下の弟が、奥さんと娘と3人で面倒を見てる感じですね。
ああ、そうですか。お父さんおいくつなんですか？
はい、弟57です。
はい。じゃあ、そのお母様について何かあるわけですか？はい、は
い。軽い認知が入っていて、
はい。
実はその弟の奥さんという方が、訪問介護の仕事をされているので、
はい。
すごく安心して、まあ、お任せしていたんですけども、
はい、はい。
その認知が入ってきて、関係性というんですかね、その嫁姑という関係が非常に悪くてですね。
はあ、はい、はい。
面と向かって、罵倒というか、することもあったり、あれ日記にもひどいこと書いたりとか、
お母様が、
はい、
はい、はい、
まあ、そういうこと で、悪いことに私真ん中に妹がいるんですが、月に一遍、まあ、母親の面倒を見ると言いながら来るんですね、
はい、はい、
本来であればその弟の奥さんにお礼を言っていつもありがとうねと、まあ、感謝しなければいけないのは母親の方についてしまって、
は
ですからもう非常にその弟の奥さんが、まあ、ストレスが溜まるってことが一つと、
うんうんうんうん、
それが原因で、まあ、リウマチが出てしまって、
弟さんの奥さんに、
はい、はい、そうなんですよ。ですから日常生活、2階建ての家で1階に母親が住んで2階に弟たちが住んでるんですけど、
はい、
階段の乗り降りも結構大変らしいんですよ。
あ、
しかも悪いことにその家というのが、うん、父親の事業の失敗で競売に1回ありまして、
はい、
競売を落札された方が不動産屋さんで、
うん、
その方から借りてる状態なんですね。なのに、うん、雨漏りの修理とかも一切してくれなくて、
あら、まあ、
相場よりも非常に高い金額でどうも借りてるんですよ。母親がまあ離れたくないってこともあったんだと思うんですけど、
うんう
ん、ですからこのままそのあそこで生活することが体的にも金銭的にも非常に苦痛なんですね。
うんうんうん、
母親はまあそういう状態なので、うん、私としては施設に入っていただいて、私が30分ぐらいで行けるような範囲で施設に入ってもらえば、私自営業なので、
うんうん、
顔出しもできるし、うん、ということでね、ただそのどうやってそれを説得していけばいいのかなってところが、まあ実は大きな悩みなんです、
うん、認知が入ってらっしゃるっていうのは、お医者さんとかからあなたのお母様認知このぐらい入ってますよとか、そういうのは知らされてるんですか？
はい、ケアマネージャーさんが見に来てくれたりして、うん、まあ、そういう話がしているのと、はい、あと弟の奥さんからも話があるのと、うん、私が自分の子供たちに子供ができたので、
はい、
まあ、母親からすればひ孫になるので、
うん、
顔を見せに行ったりするとですね、
はい、
わずか1時間足らずの間に同じ話が何十回も出てくるとか、顔は分かってるんです、
はい、
認識もしてるんです、まだ、うん、ただやっぱりそういうことが非常に多くて、
うん、
で明らかにこれはもう認知だろうと、うん、いうのは認識してます。
はい、要介護度みたいなのは、
あ、要介護度はまだ2です。
ケアマネさんと例えば施設に入るとかっていう話はなさいました？
私が今後そのキーパーソンになるということを今考えてるんですけど、
うん、
まあ、今までの話だと母親がもらっている年金ですね、うん、これで入れる施設はまああると、
はい、はい、
で金額的にも私も把握してますけれども、はい、十分な金額をもらってるので、
はい、
今の段階だと多分グループホームだと思うんですが、
はい、
それは入る場所は十分にあるだろうと思っています。
そのお母様をその施設に入れるっていうことでは、はい、例えば弟さんとか弟さんのお嫁さんとか、それから妹さんたちとお話なさったことありますか？
はい、一応ですね、まだ、うん、しっかり3人で揃って打ち合わせというか話はしてないんですけども、うん、そういうことで大体の合意は得られています。
うん、
ただその どうやって納得させるかでみんな頭を抱えていて、
お母さんは嫌だっておっしゃってるんです
か。いや、多分絶対嫌だと言うと思います。
まあね、競馬にかかったうちでも他に行きたくないっておっしゃったぐらいですからね。
はい。
だってまだ軽度だからいろんなことはまだお分かりになられるんですもんね。
そうなんです。
うん。そこをじゃあ説得するっていう形でしかないですかね。
どう考えてもですね、まあ、私の弟があまり協力的ではないというか、まあ、なかなかそのお嫁さんの味方になって母親を説得するっていうのは難しそうなんですね。うん、で弟の奥さんがやっぱすごく苦労されていて、
はい、
その話をうちの妻がよく電話なりで聞いてるんです。
はいはい。
まあ私も本当に申し訳ないなと、気の毒だなと思っていて、
うん、
何のための人生なんだろうというかですね、もう本当大変な思いをしてるんで、
だからその苦労も取ってあげたいなと思われるんですね。
そうなんです。
でもなんか妹さんも賛成してらっしゃるんだったら、そんなに問題はなさそうな感じも。ね、
ですから、
ね、
兄弟間のトラブルというか、うん、そういう反対はないので、うん、母親だけなんですよ。こういう話をするとこうかなとか、
うん、
なんかそんな具体例があったら聞きたいなと思ったんですけど。
ああ、なるほど。
はい。
わかりました。じゃあ、はい、ちょっと先生に聞いてみましょうか。
ああ、恐れ入ります。
はい。今日の回答者の先生は、三石メソード主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。先生、はい、よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
いや、大変ですね。
そうなんです。はい。
ただ私が聞いてる感じだとね、はい、やっぱりこれは長男の役目っていうかさ、
はい。
ご苦労だけど、もうあなたがしなくちゃどうしようもないことであって、
そうですね。
うん。それであなたがする以外にないんだけど、
はい。
もし私だったらっていうくらいしか言えないですけど、いいですかね。
はい。
私はね、基本的にね、小さな子供、幼児とか、はい、年寄りっていうものをね、甘やかさないようにしてるんですよ。
なるほど。
うん、それでね、なだめたり、すかしたりみたいなのはね、全然ダメなんですよね、要するに。
なるほど。
うん、聞かないんですよね。はい、それとね、はい、もう一つはね、舐めてるとダメなんですよ。相手をね。で、はい、もう一つはね、かばってるとダメなんですよ。
はい。
うん。子供や、その年寄りと交渉するときっていうのは、自分がね、いい人でいようと思ったらダメなんですよ。
あ、はい。
うん。まず自分の人格をね、なんか紳士的にとか、節度を持ってとか、そういうことを考えたらダメでね。
なるほど。
うん。本当の大人の男と喧嘩するような気持ちで、こんなジェンダーフリーの時に男なんて言っちゃいけないのかもしれないけど、
いえいえいえ、
自分とね、同じ立場の、同じ力のある、はい、自分と同じ思考もできるっていうか、
はい、
ね、認知症だからとか、こんなこと言ったら気の毒だとか、はい、子供が親にこんなこと言っちゃいけないとか思わず、はい、交渉するのがいいと思うんですよ。
なるほど。
うん。でね、お母さんあなたは今こういう立場で、こんな風になってるんだっていうことを、きっちりとね、あなたが何と言おうがこういう状況なんですと。
はい、
それでね、あなたがいい人でね、この弟の嫁にいつも感謝して、暮らすって言うんだったら別だけど、はい、これお互いができないんだから、これはどっちがいいとも悪いとも言いませんっていうことくらいは言ってやってもいいと思うんだけどね。
ああ、そうですね。
うん。はい、でも、みんなが幸せになるために、あなただって毎日喧嘩していたくないでしょうと。ね、あなたは行くべきですっていうことをさ、
はいはい、
泣かれると思いますよ。あんたがこんなこと言うのかとか、はい、過去のこともぐずぐずぐずぐず言うと思いますけども、
はい、
一度ね、やっぱり長男として悪者になって話をすべきだと思いますね。
はいはい、なるほど。
うん。でね、真剣に話をするとね、割合わかるもんですよ。はい、いくら認知症でも何でもね、ああ、この人は本気で言ってるなとか、
はい、
ああ、これしかないんだなっていうことが分かると思うから、一、はい、回で済むとは思わないけれども、大事なのはね、最初にこの話をするときに、油断したりかばったりしないことですよ。
なるほど。
優しい言葉で言おうとも思わないことですよ。
はい。はい、
喧嘩売るつもりで言ってね、どうしたって俺が勝つ喧嘩なんだみたいな、覚悟で言って、いい息子を演じようとか思わない方がいいと思いますね。
わかりました。
ええー。 それはね、決して長い目で見たらね、親不幸なことにならないですよ。やっぱりみんなが悲しい気持ちになって、みんなが嫌な気持ちになって、おばあちゃんっていうのは嫌な思い出しかないなんてことを孫もひ孫も思ったらね、はい、それこそが残念なことであって、
そうですよね、
うん、はい。そこはあなたがね、やっぱり鬼になってさ、覚悟を決めていくべきで、いい人であろうとしたらダメですよ。それだけアドバイスしておきますよ。
ありがとうございます。はい、よくわかりました。
はい。頑張ってください。
はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、
もしもし。
あ、もしもし。
私、一つ思うんですけれど、お母さん、もう91歳ですよね。デイサービスとか、ああいうところって利用なさってるんですか？
何度か行ったらしいんですけど、うん、もう二度と行かないみたいなことは言ってた。
どうしてですかね？
変にプライドの高いところがあって、
うん、
知らない人とこう、和気あいあいとやったりするのは苦手なところがあるみたいな。
ああ、なるほど。それって認知が始まる前に行かれたんですか？それとも。
いえ、もう、始まってからです。
でも私の友達はですね、お母さんがデイサービスとか行くのも嫌だっていう人だったんですけれど、普通にお勤めしてる人だったので、お母さん私の仕事はこうでねっていうことを言って、デイサービスみたいなのにまずお願いだからお風呂入りに行く気持ちで行ってとか、お昼ご飯だけ食べに行く気持ちで行ってっていうふうに言って、
はい、
ちょっとずつ慣れさせて、お年寄りの方っていうのはいろんな施設に入りなさいとかさ、ここ行きなさいって言われると、我々でもね、いきなり全然あんまりよくわからないサークルに明日から行った方がいいですよみたいに言われたら、ちょっと気が参るじゃないですか。
そうですね。
うん。だから、お年寄りの人も、そういうとこ行くのちょっと苦手だなとか、余計にやっぱりそういうふうに思うと思うんですね。決して特別プライドが高いとか、人と交わるのが嫌というよりも、はい、やっぱりご自分の世界が終わりだから、
はい、
なんかちょっと慣れないなっていうのがあると思うんですよ。そこをお母さん本当にね、こうれしないと、弟の嫁さんは体具合悪いし、はい、いろんなことがあるんだっていうことをきちんと説明なさって、ちょっとでもいいから言っていただいて、慣れてってもらうっていう点がまずあるなと思うんです。
そうですね。段階を踏むっていうのは大事かもしれない。
はい。で、はい、デイサービスで通いで行って、で、そのうちちょっとショートステイっていうお泊まりしてみようとか、
はい、
そういうところから始めてって、で、それに伴ってこのお医者さんの、この認知こうですね、みたいなのもまた出てくるかもしれないし、そういうふうにこう、少しずつ少しずつ様子見ながらやってってあげると、慣れてこられると思うし、やっぱりね、お年寄りの方はいきなり自分の家以外のどこかに入りなさいみたいに言われると、嫌ですよね。私も嫌だもん、自分家から、ろくに出入りもできないところに行きなさいって言われたらやっぱり嫌だから、だからそうやって、やってあげるとデイサービスに週1日例えば2日行くだけでも、はい、弟さんの嫁さんはちょっと楽になられるでしょうし、
そうですね、うん、はい、
本当にさっき先生がおっしゃったみたく、お年寄りの方は例えば認知が入ってるなと思ってもちゃんとね、はい、聞くとね理由があるんですよ。その洗濯物を出さないとか、そう不潔になってくっていうのは不潔じゃないんですよ。理由があるんですよ。ちゃんとうちの母親がそうだったんで、洗濯してもらうのが申し訳ないと思うっていう理由があったんですね。
なるほど。
だからそういうね、理由を探って探ってあげると、これ認知じゃないのと思ってたのが意外とそうでもなかったりもするんですよ。
なるほど。なるほど。
うん、だから、はい、少しその辺も考えてみてあげるとどうかなと思います。はい、ご兄弟が仲良くていろいろ話し合いができるって状態は本当にいいことなので、どうぞ3人でいろいろご相談なさるといいかなと思います。
はい、わ、はいはい、かりました。ありがとうございました。
はい。
はい、
じゃあ失礼いたします。
はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。
はい。